このところずっと新約聖書の使徒言行録の御言葉に耳を傾けながら礼拝を守っております。でその使徒言行録も、20章まで読み進んでまいりました。いつも申しておりますように、この使徒言行録というのは、イエス・キリストが天に上げられた後、その弟子たちが、聖霊に導かれながら福音を今までのエルサレムとかユダヤといった枠を超えるようにして、全世界へと伝えていった、その様子、歴史を伝えている文書です。で特にその後半は、使徒パウロを中心に、3度にわたって、異邦人世界に福音を述べ伝えたその伝道旅行の様子が記されております。で今日学んでまいりますこの使徒言行録の20章では、3度目になりますその伝道旅行の中で、エフェソという町を出発し、いよいよエルサレムへと向かう、そういう旅の様子が記されております。ただそのことを見る前にもう一度ですね、少し前にあたります、右のページにありますが、19章の21節の御言葉をもう一度見ておきたいと思います。252ページですが、19章の21節ですね。このようなことがあった後、パウロはマケドニア州とアカイア州を通りエルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行ったの後、ローマも見なくてはならないと言った。これはパウロがエフェソに滞在している時のことですが、これからの彼が行くべき道行きについて、神様から大きな伝道の計画を示されたんです。すでに2年以上長い期間にわたって、エフェソで伝道してまいりましたが、今パウロたちはそのエフェソを立って、以前伝道したマケドニア州やアカイア州を通った上でエルサレムに行こうと、そういう決心を与えられます。しかもそのエルサレムが終点ではなくて、さらにその後当時の世界の中心であったローマに行って福音を伝えるようにという計画を神様から示されたのです。非常に壮大なスケールの話でありますが、実際にこの使徒言行録は20章以降においてこの19章の21節に記されている通りの予定でパウロの旅が進んでいくことが示されております。今日の20章の1節以下のところはまさにその初め、エフェソを出発した後マケドニア州と、今日でいうギリシャにあたりますがアカイア州へと向かった、その時のことがここに記されているわけです。そのことを確認しました上で、早速この20章の1節以下のところに目を転じてまいりたいと思いますが、実はこのところにこの20章の1節から12節のところ一つのキーワードがあります。でそれは、励ますとか慰めると訳されている言葉です。で20章の1節を見ますと、まずこの騒動が収まった後、パウロは弟子たちを呼び集めて励ますという言葉がありますし、そのすぐ後の2節におきましても、そしてこの地方を巡り歩き、言葉を尽くして人々を励ましながらギリシャに来て、そう言われております。さらに、下の段の、今日の箇所の最後になりますが、12節を見ますと、パウロが、3階から落下して死んでしまった若者をよみがえらせたその後に人々は生き返った青年を連れて帰り大いに慰められたと言われております。この12節では慰められたと訳されておりますが、これはもともとの言葉ギリシャ語の言葉では、 一節二節の励ますという言葉と全く同じ言葉が使われております。まあ、励ますという言葉と慰めるという言葉は、まあ、同じ言葉なんですね。まあ、言うならば、エルサレムに向かうためにエフェソを出発し、まあ、かつてパウロが伝道した地に生まれた教会を訪ねる、その道のりの中で、人々を励ますこと、また共に励まし合い、慰めを分かち合うこと、そのことが、まあ、この旅全体の中心であり、また、まあ、パウロたちが伝えようとしたそのメッセージの中心にあったということであります。で、この二十章の一節から六節、まあ、特に六節までのところを見ますと、まあ、あまりここを読んでですね、ああ、素晴らしいと感動する人は あまりいないと思うんですね。パウロがエフェソを出発してから、次はどこへ行ったか、どこにどれぐらい滞在したか、誰が一緒だったか、まあ、そういうことが非常に淡々と書いてあります。まあ、旅全体の、まあ、旅行記といえば旅行記なんでしょうけれども、まあ、むしろどういうスケジュールでこの旅が進んだかということが書いてある、まあ、それだけの、まあ、箇所と言ってもいいぐらいです。で、あまりにもそれ淡々と書いてありますから、何かそのパウロの旅はですね、さっさとまあ進んでいった、非常に短期間の中に、どんどんどんどんこうエルサレムに向かって進んでいったかのように、私たちは思いがちかも、思ってしまうところがあるのではないかと思います。しかし実際には、この一節から六節に至るこの旅においては、まあ、2年にわたるぐらい長い年月が経っております。で、しかも2節におきましては、まあ、この地方を巡り歩きとありますように、マケドニア州で、まあ、ギリシャに行く前ですね、マケドニア州で広い範囲にわたって、やはりさまざまなところを巡り歩いて、いろいろな町を訪れ、そして結構遠い町にまで足を伸ばして伝道をした、そういう歩みがあるようです。使徒言行録には書いてありませんけれども、パウロが書いたさまざまな手紙を見ていきますと、どうもそういう旅であったらしい、そういうことがはっきりとわかるんですね。で、しかも、その旅はただ忙しかった、大変だった、長い期間だったというだけではなくて、むしろさまざまな困難やトラブルに襲われた、そういう大変な、まあ、苦労を、ある意味では労苦を負う旅であったようであります。で、よくよく見れば、今日の使徒言行録の記述からも、その辺のところは伺えると思うんですね。まず初めの一節、まあ、これは出発する前でありますが、まあ、先週学びました大きな騒動にパウロたちは巻き込まれたばかりでありました。で、そのようなエフェソの町、まあ、パウロたちは旅立って行きます。で、まあ、その騒動は収まったとはいえ、いつまたそういうことが起こるかわからない。パウロが旅立った後、教会の群れ、また弟子たちは一体どうなるか、心細く不安に思える面があっても、それは当然であったろうと思います。で、そうであるからこそ、パウロはまず弟子たちを出発する前に、弟子たちを呼び集めて励ました。彼らとのつながりをそのようにして、主にあって自分たちはつながっているということを本当に確認するようにして、慰めを祈り、慰めを分かち合いながら別れを告げることにしたのです。で、しかも、まあ、3節を見ますと、ギリシャに3ヶ月とどまった後、いよいよエルサレムに向かって船出をしようとしましたら、まあ、パウロに対するユダヤ人の陰謀があって、そのコースを変更せざるを得なくなった、まあ、そういうことが書いてあります。 これはおそらく、シリア州へと向かう船の中で、パウロに敵意を抱いていたユダヤ人たちが、密かにパウロを暗殺しようと、そういう陰謀があることが分かったのだろうと思います。命に関わることなんです。ある意味でユダヤ人たちの間では、パウロは裏切り者、危険人物、そういう烙印を押されておりました。いつ殺されてもおかしくないとまで言うのはあまりにも言い過ぎかもしれませんが、でもそういう危険を彼らはやはり覚えずにはおれなかった。そういう中で、船で行けばまっすぐ行けるところをもう一度陸路マケドニア州に戻る、そういうコースを通ってエルサレムに行くことにした。考えてみれば大変な、また危険を伴う、また不安を伴う旅であったことがわかるはずです。で、この他にも、先ほども申しましたように、使徒言行録には書いてありませんが、パウロの書いた手紙を見ますと、マケドニア州やアカイア州に滞在している間も、パウロ自身の身にも様々な困難があったようですし、さらにパウロと関わりの深いあちらこちらの町にある教会にもいろんな問題が起こって心配事が絶えなかったようであります。そのためにパウロは心を砕かなければならなかった。パウロがローマの信徒への手紙やコリントの信徒への手紙を書いたのは、この時期であったろうと言われております。で、このようにこの間のパウロたちの旅は順風満帆だったわけでは決してなくて、むしろ外からも内からもさまざまな困難や問題、心配事や不安が迫ってきて、気の休まらない思いをする日が続いたことも、珍しくはなかったであろうと思われます。しかし、まさにそのような事情があったからこそ、ここでパウロたちは生まれたばかりの教会と互いに励まし合い、慰めに生きることを大切にし、そこに徹して生きよう、そういう歩みを確認したのです。もちろんそれは、なんとかなるよ、頑張ろうよ、そういう私たち人間がお互いに与えることができるような人間的な慰めではありません。人間の思いからすれば、まさにもうどこにも望みはない、もうダメだとしか思えないような状況の中にあって、なお希望を私たちに与え、慰めを創造してくださる、そういう人の思いを超えた神の慰めを求める思いであったと思われます。そうした中にあって、パウロたちはただ悲観するだけではなくて、そうであるからこそ弟子たちを呼び集めて励まし、また本当に言葉を尽くして、行く先々で言葉を尽くして、人々を励まし合うこと、慰め合うこと、慰めを分かち合うこと、そのことを第一としながら、いや、私たちの歩みがそういう慰めに支えられているものなんだということをお互いに確認しながら歩んでいったのです。で、そういう観点から見ますと、今日の箇所で言えば後半ということになりますが、7節から12節に記されている話は、短いですけれども、とても印象的な話と言って良いと思います。 まあ、この部分ですね、あの前のところのただ旅のスケジュールが淡々と順序通りに書いてあるところに比べれば、まあ、一つのエピソードになっているということは、あのすぐにお分かりになろうと思います。でその物語を、残りの時間で見てみたいと思うんですが、ただ皆さん、あのこの物語をですね、あの一度お読みになりまして、まあ、はっきり言えばどういう印象をお受けになるでしょうか。まあ、パウロがトロアスで集会を持ったときに、まあ、その話が延々と続いたために窓に腰掛けて聞いていた、まあ、エウティコという青年が、まあ、眠ってしまい、まあ、下に落ちて死んでしまった。そのエウティコを、その青年を、まあ、パウロが蘇らせた、まあ、そういう奇跡の物語ですね。まあ、感動的といえば感動的かもしれません。ただあの、まあ、不謹慎、私のことを申して申し訳ないんですが、あの不謹慎かもしれませんが、私はあのこの話をさりげなく読んでいるときには、いつもなんかユーモラスな思いを感じていたんですね。まあ、教会の中で牧師の説教がいつ終わるともなく果てしなく続く、まあ、そういう人は昔からあったんだなと。そしてその中で居眠りを始める若者が出てくる。今も居眠りしていらっしゃる方いるかどうか分かりませんけれども、あ、そういうことは昔からあったんだな、教会ってのはそういうところなんだなと、なんとなくにんまりしてしまう。まあ、初代教会さまざまな苦労のあった中で、もうみんながそれこそ真剣になっていた。パウロが長い話をしてもみんなが霊に燃えて真剣に聞いていたかと思えば、いやどうもそうではなかった、内面があるらしい。それじゃあ私たちも礼拝の中で眠くなっても仕方がないんじゃないか、まあ、そんな話をですね、あの聞いた、実際聞いたことも私はあるような記憶があるんですが、でそれはそれで、あの、まあ、あのそういうある意味ではにんまりするような面があって、あのいいんですけれども、ただやはりよくよく考えてみれば、あのそういうのんきな話ではないということも、あのよくわかると思うんですね。今申しましたように、パウロもパウロ自身もこのトロアスにある教会もさまざまな困難に囲まれています。時は夜、まあ、部屋にはたくさんの灯火がついて明るかったとは思いますが、夜の闇が彼らを包んでいる。そのように彼らをさまざまな困難が包んでおりました。そしてそういう中でパウロはこのトロアスを明日には出発しなければならない。そしてこの後のことを考えれば、もうおそらく二度とパウロはトロアスの人々に直接会うことはないだろう。そういう状況の中で別れを前にして、パウロはやはり人々を励まし慰めるために心を尽くし言葉を尽くしてイエス様の福音を語らずにはおれなかった。そういう状況です。でちなみに7節を見ますとですね、あの週の初めの日、私たちがパンを割くために集まっているとあります。でこうした言葉遣いは、あのなんとなくピンとこない方もいらっしゃるかと思うんですが、まず週の初めの日というのは、言い換えれば、あの端的に言えば日曜日です。主の、まあ、私たち教会流に言えば、まあ、主の日、まあ、日曜日。そしてパンを割くために集まるというのは、これもはっきり言いますと生産式を行う、そういう意味です。まあ、当時はあの今のようなこう生産式というきちんとしたものではなくて、まあ、共に食事をする愛さんと、まあ、生産式とが混ざり合ったような、まあ、もう少しあの、まあ、ラフと言いましょうか、かしこまったものではない面はあったかもしれませんけれども、でもそれはもう礼拝の中で行われる主の生産を表す、そういう言葉です。ですからこれはあのパウロのお別れ会をするために何か特別な集まりをしていた、そういう意味ではなくて、日曜日の礼拝なんです。もう日曜日の礼拝を まあ、あの最後の礼拝というか、トロアスにおけるパウロの最後の礼拝をここで守ったという意味です。いや、そんな礼拝が夜中までやってたのかと、あの思う方もいらっしゃるかもしれませんが、あのこの当時は日曜日が休みではありませんでした。ですから教会の人々も昼間は働いているんです。そして一日の仕事や生活が終わってから夜に集まって礼拝を守っていた。でもちろんその礼拝がいつもいつもこんな夜中まで続いてたとは思いませんけれども、まあ、この日は特別にその礼拝が長くなったと。そしてその時には、まあ、おそらく、まあ、この青年がどうであったかはよくはっきり分かりませんけれども、まあ、一日の重労働に従事した後、疲れた体でこの礼拝に出席していた人もいたと思いますし、まあ、若い人、まあ、子供であったかどうかは別にしましても、若い人たちは、まあ、眠くなる、そういう時間になっても、まあ、おかしくはない。そういう状況としてはそういう状況でなりました。ただそういう中でパウロの励ましに満ちた 話がなされて、まあ、多くの人が本当にそのこれからの不安やさまざまな思いを抱きながらパウロの言葉に耳を傾けているその最中に一人の青年が窓から落ちて死んでしまうという出来事、それは笑い話では済まないやはり話でやりましょう。特に青年の身内の者、親しい者はどう思ったか、そしてその場は騒然とした雰囲気になったことでしょう。そしてまずパウロ自身も激しい動揺を覚えたはずです。あまりそのことを聖書は語りませんけれども、パウロ自身もですね、いや自分が生き返らせてやるよと、ガタガタ騒ぐな、そんな平然としていたはずはないのです。むしろパウロであれば誰よりもこの青年の死に衝撃を受け悲しみを覚えたはずです。慰めを分かち合うためにこれから共に生きていくその慰めを分かち合うために今時を過ごしているそのただ中で一人の青年が、未来ある青年が命を失ってしまったということ、それはどんなに彼にとっても悲しいことであったか、そのように考えるのが当然の流れです。しかし、そういう中にあって、まあ、パウロは悲しみに、絶望に、流されてしまうことなく、そのただ中でもう一度自分たちを招いてくださっている神を見上げるのです。イエス・キリストを死人の中から復活させてくださった神、無から有を呼び起こしてくださる神、そして絶望と諦めしかないところにもなお人の思いを超えて新しい命の希望と慰めを救い出してくださる、その神をパウロはまっすぐに仰ぎ見る。でその中でこの実節ですね、実節のところでパウロは青年のところに、死んでしまった青年のところに近づいていきます。パウロは降りて行き、彼の上にかがみ込み、抱きかかえていった。騒ぐな、まだ生きている。で、このまだ生きているという訳し方は、まあ、語訳とまで言うのは言い過ぎですけれども、やはり訳しすぎです。まだ生きているという言葉は、まだという言葉はここにはありません。パウロが言いたいのは、彼の命は、彼の中にある。それはみんなには死んだように見えるかもしれないけれども、まだ生きてるよ、 助かるよ、そういう意味のことをパウロが言ったわけじゃないんですね。聖書が言っている通り、もう彼は死んだんです。確かに死んだのです。でも、パウロは、その死んだ彼の中に、神は彼の命を確かに与えてくださっている。その意味で、彼の命は彼の中にあるんだという信仰の言葉を語ったんです。命の神が今、いや今こそ命を失ってしまった彼のうちに働いてくださる。確かにここには人間的な目で見れば希望はないけれども、しかしイエス・キリストを死者の中から復活させてくださった神が今私たちと共にいてくださる。この青年と共にいてくださる。そうであるがゆえに、いや、そうであるからこそ、私たちの命は決して失われてしまっていない。私たちは神様から見捨てられてしまってはいない。神が愛し、創造してくださった私たちの命は変わることなく、その神の御手によって私たちのうちに与えられている。私たちのうちに保たれている。変わることなく私たちを永遠の命のうちに保ってくださる。その信仰の言葉をパウロはここで語ったのです。そうであるからこそ、まさにその礼拝にふさわしい出来事を共に分かち合ったからこそ、パウロはまた、いや、パウロだけじゃなくて全員がまた上に上がってパンを裂いて聖さんに預かり、礼拝を続けると言いましょうか、パウロの言葉をまた長々と話し聞くという礼拝が続けられたということです。そしてそこに人々は大いなる慰めを、本当の慰めを覚えることができた。もう明日にはパウロは去って行かなければならない。そして場合によってはこの礼拝が葬儀の場に変わらなければならない、そういう状況であったにもかかわらず、神様がそれを命のあふれるところに、喜びの慰めのあふれる場所に変えてくださった。そこに私たちの励ましがあり、私たちの慰めがあり、私たちが生きる時も死ぬ時も主にあって生きていく原点があったのです。最後にいたしますが、同じ新約聖書の、このところと直接関係があるわけではありませんが、同じ新約聖書のコリントの信徒への手紙の2にあります4章7節以下にあります、御言葉を一緒に読んで終わりたいと思います。新約聖書の329ページ、新約聖書の329ページです。コリントの信徒の手紙の4章の7節から11節、少し長いですが、一緒にお読みしたいと思います。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、 打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために。私たちの地上の旅もまたさまざまな困難と絶えざる心配事と、そして死というものとに囲まれている面が絶えずあります。それはごまかしようがありません。なんとかなるよと、そういうもんだよと、ごまかすこともできない私たちにとっては痛みであり悲しみであります。しかしそうした悲しみや私たちの失望のただ中に、並外れて偉大な力を持って、また並外れて大きな愛を持って神は私たちと共にいてくださる。私たちの傍らにあって、私たちの命はここにあると言ってくださるのです。その神と共にこの地上の歩みをまた生かされている間、地上の歩みを許されている間、本当に神を褒めたたえつつ、また自分自身を捧げながら歩んでまいりたいと思います。しかもそれはこの世の死というものさえ超えた変わらないものであることを、また絶えず希望を持ち慰めにしながら歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの変わることのない愛のうちに、私たちの命が確かにここにあると御言葉を聞くことができ感謝をいたします。私たちの地上の生涯はさまざまな闇と苦しみと悲しみとに満ちている面があります。しかしその闇のただ中において、あなたが共にあり、そこを命の光の場所へと変えてくださることを信じ感謝をいたします。どうぞ私たちが絶えずあなたのその命と約束されたその慰めとに目を注ぐことができ、あなたの恵みの豊かさを証ししながら、確認しながら、味わい慰めを受けながら歩んでいくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名を通してお捧げします。